それではヨハネの手紙の第1を開いてください。ヨハネの第1の手紙を開いてください。前回はイントロダクション導入をしました。このヨハネの書いたその目的であるとかですね、あとはその背後にあるものであるとか、あと全体にどういうことが流れでとしてあるのかとか、そういうものを見ていきました。で、今日から中身に入っていきますですね。非常に短いので、そうですね、皆さんにお勧めしますね。何度も何度も読んでみてください。この一気に読まれるとすごくいいと思いますね。で、短いからとてもできると思う、簡単にできると思いますが、まあ、とても内容が深いというか、深いですね。単純で深いですね。ですので、本当にこれで、本当私たちの教会、また一人一人のクリスチャンの、なんていうのかな、こう土台というか、本質というか、根本というか、そういうことを見ていくことができると思います。では、1節から4節までを、読んでみますね。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ、自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れました。御父と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を、私たちは見たので証しして、あなた方に伝えます。私たちが見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父また御子イエス・キリストとの交わりです。これらのことを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためですとあります。ですね。ヨハネは目的が明確に書いてくれてるって言いましたけど、交わりを持つためだということと、今最後に、満ち溢れるためなんだ。喜びがですよ。ですね。という内容ですけれども、この初めからあったものとこの一章の一節の冒頭にあります。で、その始まりとはこの、この始まりはですね、ヨハネの同じヨハネが書いた福音書と、そっくりですね、覚えてますか。一章の一節と二節ですけれども、はじめに言葉があった。ちなみにこの言葉というのがギリシャ語で、言ってみてください、知ってる方は。ロゴスで、私たちの教会の名前はここから取ってますですね。で、この方は誰かって言ったら、言葉って書いてますけど、訳されてますけれども、辿っていくとイエス・キリストご自身ですね。御言葉、神の言葉が、この神が言わんとされていることが完全な形で現れたのがイエス様なんですね。で、それで、この初めに言葉があった。次に見ると、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと、こう書いてあります。で、この初めにっていうことを聞くとですね、聖書読んでらっしゃる方々はピピピピッとくるのは、あの最初に何ですか、創世記ですね。創世記の一章の一節、はじめに神が天と地を創造されたと、こう書いてあります。はじめに神が天と地を創造された。この聖書のストーリーは、この天と地を神が作られた、はじめに作られたというところから始まるんですが、厳密に見ていきますと、ここで言っている初めにというのと、今読んだヨハネの初めからあったもの、ヨハネの第一ですね、また福音書では初めに言葉があったの初めにとは、じゃあこの時間差があるんですよね、タイムラグがあるんですよね。神が天と地を初めに作られたと言った時には、天と地が作られたけど、天と地を作る前から、その前から存在していた、永遠の昔から存在していて、この方がおられなかった、その以前の時ってのはないわけなんですね。存在しない、永遠の昔から存在しておられるということで、厳密に言うとヨハネの一章の一節が あるいはこの、第一ヨハネの一章の一節が最もその時間的には始まりのところ、始めのことを話しているわけなんですね。でイエス様はその永遠の昔からおられる神の栄光に輝いていたっていうことをね、ご自身がおっしゃっているんですよ。そしてその栄光を、私たちイエス様を信じる者たちにも見せたいというふうに祈ってらっしゃる場面があって、ヨハネの17章の24節に、父を私にくださったものについて、これはあの弟子たちのことですね、私がいるところに彼らも私と共にいるようにしてください、私の栄光を彼らが見るためです、世界のもといが据えられる前から私を愛されたゆえにあなたが私にくださった栄光をと。世界のもといですね、土台が、だから今地球で皆さんね、まあこれは床ですけれども、建物のけれども、こう地上があって、その世界の末っていうのはその地上以下のところです。もっと深いところでしょうですね、この本当に根本になるところが据えられる前から持っていた私の栄光をですね、これを神、父なる神がイエス様に与えられた、つまりイエス様がこの天と地をお作りになられた、その栄光をですね、私たちがイエス様と共にいることによって見るようになっていく、まあ、霊的には今見ることができるし、これね、もうね、説明のしようないですね、見ることができるしとしか言えない。そして、イエス様が、私たちのために戻ってきてくださった時に、その栄光のお姿を見る。とにかくこのイエス様の創造主としての、また永遠の神としての栄光を、見ることができるようにっていうふうに、祈っておられるわけなんですよ。で、このようなすごい神を私たちは信じています。だから永遠の昔から、初めからおられたので、当然ながら全てのものはこの方によって作られたということが続くんですね。このヨハネの一章の3節を見ると、全てのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。だから世界もこの方によって作られたものは、作られなかったものは一つもないし、そして自分自身がイエス様から作られたということが分かるわけなんですよ。この神から作られたということが分かるわけなんですよ。ところがですね、いかがでしょう、私そうですけれども、自分が高校生、また大学生になるぐらいまでですね、自分で自分のことをやってきたと思ってました。まあ、母親にはね、また父親には、まあ、少しっていうか、かなり感謝はしていたし、尊敬はしていたし、けれども自分の道は自分で切り開くって思ってました。自分を信じるしかないと思ってました。でこれがネジが外れた機械みたいなもので、少しでもネジが一つでも外れると、もう機械が分解してしまうと同じように、私たち人間は、この一つのものが取れているがゆえに、つまりこれは罪ですけれども、神を神としていかない。で、ヨハネはこう言ってるんですけれども、どこだっけな、ヨハネの一章の十節で、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかったってこう言ってるね。知らない。そうやって生きているわけです。でこれがいかに愚かしいかということをですね、バビロンが滅ぼされる直前にいた最後の王様であるベルシャタルに対して、このダニエルがこう言ったんですよ、あなたの息をその手に握り、あなたのすべての道をご自分のものとされる神をあなたは褒めたたえませんでした、こう言ったね。神なんかいるがこのバゲルーとか言ってね、うわれマルドクって言ったこのバビロンの神だけど、ふふーとかやってて、その口を作って息作っての神なんだよね、そのバカ野郎って言ってる、そういう愚かなことをしていたわけですね。だから作られたものが作った方を知らない。で私たちの問題、人生における問題、生活の中における問題っていうのはもうこれにつきますね。自分の作られた神を神としていないっていうところにつきます。 で、クリスチャンとてですね、この神だっていうことは全てが神から成り立ってるわけで、全てが神によって神の許しの中で起こってるわけであって、で、それにより頼むことこそがクリスチャン生活なんだけれども、自分で何とかやっていこうというふうにしていく。だから結局そこからいろんな問題が起こって、罪の元いですね。これが罪の原罪っていうのかな、うん、で、これが問題になってるけれども、そこでヨハネは初めからあったものとこういうふうに前もって言ってるわけです。で、次にヨハネが言ったことの奥、この、なんていうかな、奥義ですかね、このすごいことは、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっくりと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉と言ってますが、これに該当、この匹敵するヨハネの福音書の言葉は、11章の14節で、言葉は肉となって私たちの間に住まわれたと。新化訳の聖書では人となってってやってますけど、直訳は肉ですね。肉体を持っておられたという、この天と地を作られた神が肉体を持って現れてくださったということですね。今とても暑いですけれども、別にクリスマスは12月24日とは限らない。いや、私たち毎日がこのクリスマスを覚えないといけない。何かと言ったら、この天と地を作られた方が私たちと交わりを持つために、私たちと関わってくださるために、近づいてくださった、私たちと同じになってくださった、私たちの間に住まわれたということで、肉体を持ってくださったんです。でね、ヨハネはここですごく、この手紙の方ではただ肉を取ったっていうふうに書いてあるんじゃなくて、ただ一緒に住んだって書いてあるだけじゃなくて、自分の目で見たもの、じっと見つめたもの、あと私たちが聞いたものって言ってるんです。だから、イエス様が語ってる時に、なんか自分のこう上の空の声で聞いていたわけじゃないんですよ。ね。例えばこのキリスト教についての説明のですね、こう解説書とか読みますと、大体ですね、こうイエス様の話をして反発する人でですね、いや、キリスト教っていうのはこういうものだからとかね、パウロの宗教でとか、何だかまあ言われたことありますよ、私ね、何度も使っちゃってね、なんか当人がなんか知ったらあれなんですけれども、でこういうふうに言うわけですよ。で、聖書を読んだことありますかって言ったら、ないって言うんだよね。ない。で何ですかそれはって言ったら、そのキリスト教についての書いた本があるんですよね。でそこで何だか言うわけですよ。で、大体このような感じで書いても、イエス・キリストが復活したと後でそのようだったんだろうみたいな、弟子たちがそう思って、そしてそれを体系立てて書いたんだみたいなことを言ってるんですよ。で、聖書を読んだ人見たらそれ滑稽な話でしょ。前も話したけども、迫害受けて拷問受けて死んでいくんですよね、人たちはね。そんな後でなんかこう思いついたことのためにね、自分の命なんてかけられないですよ。ですよね。で、事実として、歴史としてイエス様は蘇られたわけですけれども、話を戻すとですね、このキリストが肉体を取って現れてくださったということを今ここで見て、上の空じゃないんだよと私たちが聞いたって。今皆さん上の空でかな、これファッと目覚めたら実は夢の中で明石さんが話してたみたいなだから、でもちょっと今ちょっと手つねってみてください。これ生きてるでしょ多分。で、生きてるなって分かるときってさ、自分は夢じゃないって分かるときつねるじゃないですか。肉体ですよね、これ肉体の触覚使ってるんですよね。で、次に見ると、じっと見たものってあるんです。じっと見てるんです。ふわって言ったらなんか消えちゃったみたいなもんじゃないんですよ。で、強烈なのは、触ったものとそこまで言っちゃったの。触っていいみたいな、なんか実際に触って肉体があることを確かめたわけなん、確かめてるわけなんです。で、ヨハネは福音書の中で何度となく自分がイエス様の近くにいるってことを表現したんですね。で、最後の晩餐の時に、この椅子の位置っていうか、まあ横たわるんだけど、寝そべるって感じなんだけど、イエス様の胸のところで横になっていたっていう書いてある、自分のこと。 これ実際そうなんですね。近くにイエス様のこの、隣にいるっていうことはイエス様の胸の近くにいるんですよ。だから鼓動まで聞こえないかもしれないけど、今だったら3密なんだよね、思いっきり超3密、うん、濃厚接触、うん、ぐらい近くにいて触ることができるほどだったんです。で触ったんです。でなんでそこまでヨハネが強調していたかって言ったら、これは肉体を取って現れたということなんですけれども、命の言葉についてと書いてあります。ここのイエス様は言葉ロゴスとして現れたわけなんですが、命を持っている、その命という定義は概念でもなければ心情でもなければ、なんか心の心理状態でもなければ、肉体を取って現れたイエス様ご自身であって、リアルなんですよ、現実なんですよね。実際生としているわけなんですよ。でそれが前回話した背後に異端があって、それがグノーシス主義というその異端があって、ヨハネの手紙の中ではそれこそ反キリストと呼んでですね、反キリストの霊と呼んでいて、イエスが肉体を持って現れたことを否定している、その教えがあった。でどのように具体的に信じていたかって言ったら、あの加減説って言うんですけども、そのおられるように見えて実際にはいなかったっていうかね、いなかったっていうかね、その肉体を取ってなかったってことです。加減ですよ、仮の現れですよ。これ英語で訳すと面白いんだよね、バーチャルリアリティ、気持ち悪いでしょ。で今は夜終わりの日ですと、たくさんの反キリストが現れてますってね、後で書いてますよ、手紙の中でですね。このようにして、このキリスト教がですね、このヨハネの生きていたこのおじいさん、90年代ですけども、もうイエス様が天に昇られてからもう、60年ぐらい経っていた時期にはですね、その、なんていうのかな、キリスト教会自体が、危機の中にあって、それが何かって言ったら、集まらなくてもいいであるとか、なんか一つのグノーシスっていうのはこれ知識っていう意味だけれども、その何か知識を持って、特別な知識を持ってエリートみたいな考えで、そういうので神に近づいているであるとか、そうやって、あとはなんかこう、何でもいいですよ、こういう気持ちになってるとか、そういうものではないんだってこと。現実の肉体をとって、生きている私たちの生活そのものの中にキリストが共におられて、私たちは交わっていて、その中においてですね、これから交わりっていうのを見ていきますけれども、そのキリスト者としての交わり、私たちが互いに交わっている中にあってキリストを体験して実際に行くんだよということをね、話しているわけなんですよ。これすごく大事だと思いませんかね。私たちね、世の中に来てると試されますよ。で別に警察来てですね、私たちイエス様を信じてるって言ったら捕まるわけじゃないから、そういうね、試されるってことはないかもしれないけど、なキリスト教なんてね、そんなのまやかしなんだっていうね、試しはたくさん受けてるでしょう、ですね。キリスト教なんて特にね、一生懸命頑張んなくてもいいんだ、適当になんとかやっていけばいいんだってね、日本の人たちは年に1回ね、ちょっとこうやってやればなんとかなるっていう感じじゃないですかね、宗教観としては。でそんくらいでいいんじゃないのとかね、わからないけれども、いろいろとこの命を懸けるものとはこう思えないみたいな、まあ簡単に言うとサタンだよね、サタンのそそのかしがあるわけなんですよ。そしてさっき言ったように、今の時代っていうのはすごく特殊で、バーチャルリアリティという言葉があって、それが加減説っていうですね、訳されていて、イエス様にリアリティを持たせない。でどうやったら持たせるかって言ったら、それは交わることなんですよ。実際の生活に、生活の中でイエス様に頼って、実際に教会として集まることですね。もうこれしかないです、これしかない。で命の言葉と言ってます。イエス様の言葉には命があります。ヨハネの6章の63節に、私があなた方に話してきた言葉は霊であり命ですとあります。 だからこうやって御言葉を私たちは聞いてってるんですが、心が休まっていいなーで終わるわけじゃないんです。あとは、あ、こういうことだったんだ、聖書のこの箇所はこういう意味だったんですねって言って、なんかこう注釈書を書くかのようにですね、自分でこう解説書を書くかのように知識が溜まってってよかったでもないんですよね。ではなくて命そのものなんです。これによって生きるんです。これによってイエス様によって変えられるんです。そしてこのイエス様の言葉によって自分のこの肉体が滅んでもまた新しい体を持ってよみがえるという、そういう力を持っている。だからイエス・キリストを信じるということはイエス様がよみがえって今も生きておられることを証しするものなんです。反論ができないんですよ。この人が変わった、この人でこうなったっていうのに相手は何も言えないんですよ。議論の対象じゃないです。証言をするのみです。こうなんだということしかできません。2節、この命が現れました、道しとともにあり、私たちに現れたこの、永遠の命を私たちは見たので証ししてあなた方に伝えますと。はい、この命が現れたんですが、その命とは道地とともにある命なんだっていうんですね。先ほどの中にも、言葉は神とともにあって、言葉は神であった、この方は初めに神とともにおられたっていう、この神っていうのは道地のことですね、父なる神のことです。ともにおられたところの命なんだよってこう言ってるんですね。で、命という言葉を聞くときに私たちは何を考えるのかなっていうことをね、これよくね知る必要があります。で、だいたいイメージとしては、なんかいい薬が見つかって、なんだっけ、薬飲んだら長生きできるっていう、ああいう命だから永遠の命を持ったとして、死んでも生きると、もう事実そうですよ、死んでも生きるんだけど、ザーッと生きるというイメージですよね。命、永遠の命って聞いたですよね。で、だいたい伝道すると、これアメリカ式の伝道だなっていつも思うんだけど、明日死んだら どうなるか分かってますかとかで、こうやって大体話すんですよ、アメリカだと。で、そうすると、天国行けるかな、どうかな、ね、本当に天国行けないって分かんないでしょとかって、そしてイエス様の話するんですよ、あなた罪を犯しましたってこういう話するんですよね。で、同じ方法で私もね伝道したんですよ。で、するとね、いや、もうこの人生だけで大変だから、死んだ後のこと考えられないわ、ね、今ちょっとズーズベになりそうになったけど、今ちょっと我慢してズーズベしなかったんですけど、そういう反応なんですよね。で、そういうことじゃないんですね。道地にある命って何かって言ったら、神と父なる神とこの結びつき関係そのものに命があるんです。ちょうどイメージとしてですね、命というのはつながっているっていうふうに考えてください。つながっている、だから今電気ついてるのはこの、発電所からここまでつながっているからなんですね。有線なり無線なりどっちもいいんですけれども、つながっているから生きているわけでしょう、ですよね。で、例えば赤ちゃんが、お母さんのお腹の中で生きていられるのはなんだっけ、へその緒ですよね。へその緒から栄養分を、お母さんの中にある栄養分を取っていくことによって生きているわけなんです。孤独というのは一人でいるっていうことは死んだも同然なんですね。つながっていることによって生きている、道地との中におられる御子の命というのは、これはイエス様が父なる神と共にいるっていうことなんです。で、これが流れるような感じのものなんですよ、これ命っていうのは。だから止まってるものじゃないんです、流れる感じなんです、動いてるんです。聖書の中で泉っていう言葉が多く出てきます。なぜかって言ったら、いつも絶えず流れてるんですね。源泉の天然温泉、 かけ流し、源泉かけ流し、源泉かけ流し、源泉、うん、泉でしょ、うん、あれが熱いからまあ温泉なんだけれども、泉がこう出ているわけですよね。あれ動いてるじゃないですか。でイエス様もそれでサマリアの女に対して、この井戸から飲む水は乾いてもまた乾き、飲んでもまた乾きますと、しかし私が与える水はあなたのうちで泉となって永遠の命に至る、この水が流れるよということで動いているわけなんです。なので福音書、ヨハネの福音書を読んだ時に、イエス様は絶え間なく父なる神とこの交わってるっていうか、神に聞いて、そしてそれを行って、また父なる神をイエス様に任せてっていう、その本当に関わり合いがあって、その中に命があるんだということを話しています。例えばヨハネの5章の19節に、子は父がしておられることを見て行う以外は自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。それは父が子を愛し、ご自分がすることをすべて子にお示しになるからです、ということで、命という時にはこのイエス様との関わり、神様との関わりそのものなんだということをね、知っていただけるといいですね。で、私たちに現れた永遠の命と言ってますけれども、今言ったようにこの永遠の神との交わりの中で、神を知っている、親密に交わっている神、この方を知っているということの中で永遠の命があるんだということを、この私たちは見ることができます。イエス様もこう言いました。ヨハネの17章の3節で、永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることですと言ったんです。そして私たちは見たので証ししてあなた方に伝えますと、この証しをする、伝えるっていうこと、これ使徒たちね、あのイエス様から言われたでしょ、私が父から使わされたように、私が、あなた方を使わしますとヨハネの中で言って、イエス様が言われて、それで使徒の、働きの中で私たちはもう今ずっとそれを見てるんです。私たちがこのことについての証人ですと、こうずっと言い続けてます。でこうやって伝えてるのですと、こういうふうに言い続けているんですね。だから先ほど言ったように、皆さんね、伝えるというのは証言するとすごく近い言葉です。もちろんね、この論じるっていうのもありますよ。でもなんか打ち負かすとか、それでどっちが正しいかを証明するとかっていう問題じゃないですね。そうではなくて、もうキリストが生きておられること、この命の永遠の命が現れたことをその伝えるんですよ、明かしするんですよ。議論の余地はないんですよ。でこのキリストにある、キリストの命の中で、今度は私たちに招かれてるよ、この交わりにって言ってるのが3節なんですね。私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父また御子イエスキリストとの交わりですと伝えますって言って、何をするためかって言ったら、私たちと交わりを持つためなんだってこう言ってるんです。でここで言ってる私たちってじゃあ誰なのってなりますけれども、もちろんヨハネを含んだ、あとは他の人たちですね。ここで言ってるのは主に十二使徒のことだと思いますそして十二使徒からの教え、これを受け継いで任せられている人たちによって受け継がれている交わりなんですよ。で聖霊が与えられて教会ができましたですね。そしてその使徒の権威を認めて、そしてその使徒の権威にあってこの教会が生きてっていくわけなんです。そこにある交わりなんです。でも60年経ったらもう死んじゃった人がもうほとんどで、ヨハネしか生きていないんだけれども、過去のその生前のこの人たちが話したことも含めて ですね、この使徒が言っている、このヨハネが言っていること、そこにある交わりにあなた方は招かれているんですよということを言っているんですね。でこれがイエス様が実は祈られたことなんですね。このヨハネの17章で、彼らが世に使わされていくようになるため、彼らを性別してください、あなたの真理によってって。その性別というのは、あの神のものになって、そして彼らを神の言葉を伝えていって、そして彼らにある交わりが本当に広がっていって、イエス様を信じる者の中で一つになっていくことができるようにっていう祈りを、このイエス様が言われたわけなんですね。でそれで今日まで教会が続いています。で使徒の教えというのはここの聖書の中にあります。でそれをもう守っていくことによって、聖霊の力によって、そして教会を通してですね、この交わりが継続されているわけなんですね。なので教会は大事なんですよ。なので交わりは大事なんですよ。あの私たちの教会は教派の中で何だか皆さん分かりますか？じゃあ言いますよ、今からね。教派ね、主な教派、カトリック、プロテスタント、あとはねギリシャ正教、正教会っていうのがあるんですけど、正教会ですかね今ね。そしたら僕ちゃんとこの装束着なきゃいけないね。装束着てここら辺に祭壇があるんですよ、こうやってね、こう着てなんかこういろんなことやらなきゃいけないんだけど、やってないですよね。じゃあカトリックですか？カトリックでもないですね。プロテスタントなんですね。でプロテスタントで強調されているのは、聖書こそが最高権威であるとですね。これが最高権威だと。ただですね、プロテスタントの人たちの批判で、このカトリックや正教会の人たちに対してね、こういうこの教会が人を救うわけじゃないからっていうね、こう批判をするんですが、これについてはね、カトリックや正教会とか古い教派の人たちの方が真理に近いです。何かと言ったら、彼らはねちょっと極端なんですよ。例えば幼児洗礼受けるじゃないですか。で受けて、で大きくなった時に、俺無神論者だって言ってもやっぱり教会に属してるわけですよ。そしたら救われるっていうか神の国に入れるって、これはもう極端ですね。私たちはそれを信じてません。しっかりとイエス様を自分の主として信じている者たちの告白の集まりですから、それは間違ってると私たちは思ってますけれども、けれどもですね、人たちの教えがあってこその教会なんだと。つまりこれ聖書はそうなんと、聖書はこの人たちが書いたものだから、ちょっと新約聖書、そしてそれあってこその教会だと。そして彼らは指導者をですね、これ手を置いてってずっとそれが続いてるって信じてるんですよ。こう人たちの権威がで、それを継承してるって信じてるんですよ。で私たちはそれを聖書を取って、聖書の言ってることに忠実に従ってって、聖霊の力によってそれを継承してるっていうのを信じ、いずれにしても継承してるんですよ、人たちを。だけれどもどっかで、いやそんなことはないと、最初から堕落したんだと言って、なんか現れてくるのがエホバの証人だったりするわけで、わーとかってこれ現れたとかつってやってるのが、例えば全能神とか、今やったらね流行ってる統一教会とか、うわーこう出てくるわけです。この 人との交わりを切っていくんですよ。この人たちと私たちとの交わりをこう切っていく。だから教会が人を救うわけではありません。しかし教会を通して救われていきます。イエス・キリストが救うんですけれども、教会を通して救われていくんです。ところが私たちはもっと神に近いという知識が与えられて、こうこうこうだって、こういう読み方が正しいんだとか、これこそが本当で、今までの教会の読み方は間違っているとか、なんかってやって、どんどん離れていって、これが90年代に起こった現象で、グノシス主義者がやっていったことで、今もそれが起こっていってます。それが起こっていってます。自己流なんですね。こので交わりっていう言葉も、こう教会に来て初めて皆さん聞きませんでした？うん、どうですか交わりって、なんかちょっと気持ち悪いよね。なんかお交わりっていうか、おまでつけちゃってさ気持ち悪いとかって僕思ってさ交流とかね、 交際っていうとなんか男女の付き合いみたいに聞こえちゃうから、でね、実は英語でも難しいんですって。フェローシップっていうのが交わりなんだけど、なかなかそれがね、うまく表せない。で、実はこれ中東の文化の中にある、すごくこのアラブの人とかユダヤ人はよくわかるんですけれども、J.D. ファラグっていうハワイにいる牧師さんがいて、でその人はもともとレバノンかな、エジプトかな、確かレバノンですね。お父さんお母さんがそうです。で、若い時に移住してる、小さい時に。だからまあ彼は英語もアメリカ人に話して、アメリカ人だし。けどもこう言いました、彼が。飯一緒に食ったら一つになるんですって。食うじゃん。で、同じ釜の飯ってあるじゃない。同じところが取ったらそれ一つになるんです、お互いに。で、今は感染予防のあれで、なかなかできないんですよ。で、そもそもはですね、これもね、ばい菌がついちゃうからって言って、私たちも避けてるんだけど、本来ならば、これ結構ね、教会でも、ある教会でやってるんですよ。本来ならば一つの杯なんですよ。飲み交わし。まあ、相当仲のいいさ、体育会系のさ、なんか大学の仲間とかさ、なんかそういうのじゃなきゃやらないけど、今だったら一気に広がっちゃうもんね、コロナが。で、やらないんだけれども、ちょっとそういう、とかって思うのは、正しい見方なんです。共有することなんですね。一つになることなんです。同じ血が流れているっていうのがね、日本人には、アジア人には分かりやすいかもしれないね。同じ血が流れるって感じです、イメージ的には。こう、イエス様の血飲むじゃないですか。飲むって言ったらあれだけど、実際飲んでるわけじゃないけど。だけど、同じ血をいただいてるって。そしたら、同じ家族なんですよ。これがコイノニアっていうのはギリシャ語ですが、もともとの意味です。だからもうちょっと具体的に言うと、例えば友の関係もなんかそれに近づいてきますね。何でも明かす関係です。で、交わりが深まれば親密になればなるほど、どうですか、今人にはあんまり言わないことを言う勇気が与えられますよね。リスク王じゃないですか、この。ね、もちろん、信頼してない中だったら言わないことを、その親しくなればなるほど、友になればなるほど、この、明かしていくようになりますよね。これ、親密になっていくことですね。これ、交わりの一面ですよね。あとは、つながってるっていうことです。これ、キリストの体っていうふうに聖書に書かれてますね、教会が。だから、足と手、別々ですけど、別々だって思って考えたら、もうバカじゃないのってなっちゃうよ。もうしょっちゅうね、こう角、ああいう柱の角、足の小指なんだよね。小指ぶつけちゃうんですよ、私しょっちゅう。その時のね、大声私の奥さん聞いてんだけど、痛いったらあれしない。痛い時にもう必死で手も動かしていろいろ揉んだりとかするし、頭の先までなんかこう痛みが走りますよね。手と足は別々だけどつながってます。同じように交わりというのは、こちらにいる兄弟が何か起こった時に、あ、何か起こったんだって終わることはなく、何か辛いところ通ってる、祈ってほしいって言った時に我が身のように祈ると、あと何かすごい良いことが起こったと言った時に、私もよくね、ほらさっきもほら感謝の、これ感謝ですよねって報告したじゃないですか。良いことが起こったらみんなで喜ぶんですよ。だから例えばバプテスマ式の時に、あれね、自分みたいに、なんか、ごめんなさい、この受けてない人たち、見ただけの人たち、嬉しいでしょ、超嬉しいよね。分かんないけど嬉しいよね。なんでだろうね。ね、一部が喜べば全ての人が喜ぶんですよ。体だからつながってる。そしてあとどこですか、あと何ですかね、あと共に労するっていうのもそうですね。福音の働きのために、また奉仕とかでも共に活動してって労していく中で、そこであっていく、この奮闘していく中である、なんていうの、苦労ですね。で、こういうの分かち合っていくことによって交わりが深まっていきますね。で、こうやって私たちと交わりを持つようになるためって言ってるんですけども、もっと厳密に言うと、ヨハネは私たちの交わりとは、御父また御子イエス・キリストとの交わりだとこう言ってるんです。 だから単なる人付き合いじゃないんですよ。御父御子にある交わりってさっきからずっと話してるでしょ。ここに命があるって言ったでしょ。イエス、父なる神とイエス様との間にこそそのつながりに命があるって言ったよね。そのつながりの命をキリストにあってイエスも蘇られたことによって私たちが聖霊によって一つにされて養子縁組にされて、そしてその交わりの中に入れられたって感じのイメージです。だから互いに交わるんですが、それイコールイエス様とも交わってるんです。これが教会です。ですね。不思議なとこなんですよ教会って。本当不思議なんですよ。普通の人たちじゃみんなですよね。まあ自分は自分のこと普通って普通思ってるんだけど、で何でもないように思ってるかもしれないけども、すごいことが起こってるんですよ。すごいことが、道主と御事の交わりの中に私たちは入れられているということなんですね。でこれもイエス様が祈りました。ヨハネの17章で、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください、彼らも私たちのうちにいるようにしてくださいということなんです。で今ここでお話ししたことと使徒の働きもつながってんだよね。まあ、しょっちゅう僕さっきからヨハネの福音書引用してたけど、使徒の働きともすごいつながってるでしょ。わかります？さっきの証言をするとか伝えるっていうのもそうだけど、あとここでのね、交わりっていうのもそうですよ。交わりを汚した、交わりに裏切り行為をしたのが前回の日曜日の読んだ内容であります。それがアナニアとサピラです。すべて代金ね、あのこの売り払って、これが全ての代金だっつって偽ったんですね。偽善ですね。偽りを欺いた、人を欺いた時にどうなりました？あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたので、つまり人、あの世の中っていうのは人を欺きながら生きてます。簡単に言うと、なぜかって言ったら、あの自分のことを別に明かさないで生きてるわけです。それで適当にこう振る舞って生きてるわけですよ。ですね。けれども教会でそれやると神と自分との関係が明らかにされてきます。でものすごい力が働いている時ってのは死んじゃったりもするわけですよ。簡単に言うとね、これは初代教会の中でそうだった。バーンと、それは神を欺いちゃったんですよ。神に偽ったんです。聖霊に偽っちゃったんですよ。ですね。だからそれで僧に倒れちゃったんです。でこれが行われちゃうと教会全体が危機に陥るので、あの神は清めた、取り除いたって話をしましたですね。でこことも関わりがある。でこの私たちとの交わりが道と御子との交わりでもあるという、一番目に見える形で現れているのは、まあ、こうやって私たちが集まっている時であって、かつその中にあって聖餐式に預かることです。キリストの血、あ、そうだな、これ読んだ方がいいな。第1コリントの10章の16節と17節ですが、私たちが神を褒めたたえる賛美の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは大勢いても一つの体です。皆が共に一つのパンを食べるのですから、と言って一つのパンを食べることによって、私たちはキリストの体に預かる、イエス様が裂かれた肉に預かるのみならず、一緒に食べた者たちの間でもキリストにあってその体験にあって一体化しているわけなんです。そして飲む、この血もそうですね、このイエス様の流された血を、このブドウ酒を飲むことによって、この覚えるわけですけれども、自分の両親のにイエス様の血があてがわれて清められると同時に、その清められた者たちが一つになってるんです。そこには男も女もありません。ギリシャ人もユダヤ人もありませんですね。自由人も奴隷もなく、キリストにあって皆が一つなのですって書いてます。でこれを次から話すのはね、韓国人の牧師さんが、僕はどこだっけな、韓国にいた時ですね、説教で聞いたんですね。そこに中国人もいれば日本人もいるんですよ、東アジアの大会ですけれども。でその韓国人の牧師さん、韓国も面白いんだよね、日本と似たような習慣があるんですよ。というか真似しちゃったんじゃないかなと思うけど、血液型にすごい、あれ他の国行って見てください、血液型、自分の血液型知らない人たくさんいますよね。日本ぐらいなんですよ。と思ったらね、韓国もね、やっぱりね、そういうのあるんですよね。 でね、それを使って皆さん何型ですかってバーって上げさせるんですね。で、 B 型の人ってハーって僕手挙げたんだけど、あ、赤石さんって B 型なんだとかってなんか今この録音聞いてる人もそう思っている。で、気にしてるのはね、韓国人と日本人だけなんですよ。で、今こうやって話してんだけど、ね、でもクリスチャンは韓国人であろうが中国人であろうが日本人であろうが J 型だってこう言うんですよね。ジーザスの J だと。だってさっき言った血、同じ血をってさっき話したでしょ、分かりやすいんですよ。同じ血が与えられているってね、すごく分かりやすいんですよ、ね、こういうふうに一つになる。だから聖餐に預かるっていうのはこの交わりのその一番深い部分、この心臓のこの何ていうか弁の何ていうかこの深いここの部分、これに預かるってすごく大事ですね。でこれがないとどうなるかって言ったら、ああ聖書面白かったです、いい勉強になりましたで終わっちゃうかもしれない。あとなんか好きな友達がいるからなんかそこでめちゃくちゃ喋って、ああ面白かったってなっちゃうかもしれない。あとはなんか今日なんか当番だから担当だからまあしょうがない行くしかないかなって言ってる頃のなんか業務をこなしてるみたいなところになっちゃうかもしれないですね。いろいろあるかもしれない。で、ああでもやっぱり言っとかないとまたなんかこう赤石さんになんか言われちゃうかもしれないからとか、あとは神様から言われちゃうかもしれないからってなんか行かなきゃいけねえなとかって、わかんない、いろんなことがあるかもいろんなことがあるまあそういうの気持ちになるっていう時はね、もうそれはありますよ。それはしょっちゅうしょっちゅうって言ったらいいけどあるでしょ。でもね、あってもそれ感情だからいいのね。でも今見たように、いやでもやっぱりこれでしょうって来たら分かる。もうこれだよねって。でパンに預かって、ブドウ酒に預かって、まあ、グレープジュースだけど、うちはうちの教会は、うん、預かった時にこれだよって、もう他に言いようがないよね。自分の好きな飲み物飲んだ時にうわってこれしかないとかさ、で僕だったらコーヒーが好きでもうこのコーヒーしかないとかって、なんでこれ味が違うのって、いやこれなんだよとかってあるじゃない。それと同じようにこれだ、これなんだよってクリスチャンがあるわけ。このこれなんだよって。でそれが今あなた方に、私たちが聞いたこと、私たちがこの話、あ、なんだっけ、私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えますっていうことなんですね。そしてこれらのことを書き起こるのは4節、私たちの喜びが満ち溢れるためなのですって。すごいですね。もう一つの目的はね、喜びが満ち溢れるためなんです。で、喜びっていう言葉ってあんまり使わないんじゃないかな、まあ、喜ばしいとかなんだかって、まあ、日本語にもあるけれども、だいたいそれなあんまりね、使われないっていうか、あんま響かないのは何かっていうと、だいたい普通の人が使う幸福感というのは幸福、幸せの方なんですよ。幸せ、幸せというのは状況によりけりなの、状況によりけりなの。不幸せしたら状況が悪くなると不幸せなんです。喜びというのは3節からの続き、交わりから来てるんです。関係から来てるんです。父と子の交わりにあって、交わっているところから来ているわけなんです。だから悲しい時になんと喜ぶことができます。第2コリントの6章の10節に、悲しんでいるようでもいつも喜んでいてって書いてある。すごくないですか。悲しんでいるようでもいつも喜んでるんです。クリスチャン生活って、これ間違えないでくださいね、悲しんじゃダメですよなんて言ってないんですよ。悲しむなって、で頭に来た時に、まあ、怒りに任せてはいけないけども、怒るなって言ってるんじゃないんですよ。でこれ間違っちゃうのね、クリスチャン生活やってる時にね、立法的になっちゃって、立法主義的になって、いつも喜んでなきゃいけないとかって言ってさ、そしてこうなんかドア入ってきた時にニカッて笑ってこの入ってきたとかさ、そんなんじゃない人が、自分の愛する人が死んじゃったらそれ悲しいですよ。だけどね、今ほら死んだって話したから、葬式、キリスト教の葬式、これがすごいですよ。悲しいんだけどさっぱりしすぎちゃってんの、喜んでんですよ。なんでか分かりますね。その人が信仰を全うしてイエス様と共におられるっていう確信があるから、惨めなのは、かわいそうなのは死んじゃう人じゃなくて残されている私たちの方だということが分かるからです悲しんでるけど喜べるんです。辛いけれどもなんか分かんないけど平安があるんです。 それ交わりから来てるんです。神との関係から来てるんです。で、神はいつまでも変わらない方、いつも良くしてくださる方で、何か悪いことが起こってもそれは神のお許しの中で起こっているのであって、愛働かせて良きことにしてくださる方なので、喜んでいられるんです。で、これは交わりですね。神との交わりの中で、互いの交わりもあります。互いの交わりの中でもやっぱり喜びが与えられるね。あの有名なあの歌で、これないのか、日本語にはないかな、英語にはあるんですけども、あともちろんヘブル語にあるんですが、詩編の133編の一節で、見よ、なんという幸せ、なんという楽しさだろう、兄弟たちが一つになって共に生きることは。兄弟たちが一つになって共に生きることがなんという幸せで、なんという楽しさだろうですね。新約聖書には互いにって言葉が非常に多く出てきます。互いに、使徒の働きでは心を一つにしてとかね、仲間っていう言葉が出てきますが、この手紙に行くとね、互いにっていうのが出てきます。互いに愛し合いなさい、あ、もう福音書に出てきたか、ね、イエスもおっしゃったでしょ。互いに使い合いなさい、互いに訓戒しなさい、互いに従いなさい、互いに、あと何だろう、歌を歌いなさい、賛美の歌を歌いなさいとかね、互いに戒めなさい、互いに励ましなさい、互いに互いに互いに互いに互いに互いに、これ交わってるんです。で、交わりの中で私たちがさっき言った、身を何という幸せ、何という楽しさだろう、兄弟たちが一つになって共に生きる言葉と。で、クリスチャンの特徴はですね、それだけに終わらない、喜ぶだけじゃなくて喜びに満ち溢れるって言うんですね。満ち溢れるんですね、喜びが。で、クリスチャンのこの得ているものってなんかね、変なんですよ。例えば私たちの理解を超えるキリストの愛を知ることができますようにとかね、パウロ祈ってんの、ヨハネじゃないや、エペソの3章でしょ。日本語だけ聞いてたら間違ってるのね。私たちの理解を超えてのキリストの愛を知ることができますようにって間違ってるじゃん。わかります ね、理解超えてるって言ってたら知ることできないじゃん。できてんだよ。なんかわかんないけどイエス様愛してるってわかるんだよ。すごい悪いこと起こってるのにイエス様僕を愛してるってわかる。平安もそうだし、私たちの思いを超えた神の平安で、私たちの思いと、まあ、これはね、心を守ってくださるようにと。あとは喜びについては第一ペテロの一章に、言葉に言い尽くすことのできない境に満ちた喜びがあるんだと。なぜかって言ったら、私たちの魂が救われてるからって書いてあるんですよ。だからこうなんかブワーって飛んじゃってるんだよ、これ飛躍するんだよね、ブワーって。で、これ事実なんだよね、事実なんですよ。傲慢に聞こえるかもしれないけども、やっぱそうなんだよね。私には全く平安があるとかね、もう完璧に、もう本当にもうこれ以上もう死んでもいいぐらいの、もう全部もう OK です、終わった、平安という全く平安があるわけですよ。で、喜びもこれ以上の喜びないっていう喜びがあるんですよ。こんな愛は知らなかったって、これ以上の愛はないって愛を知ってるんですよ。って言って喜びに満ち溢れる。で、これイエス様がおっしゃってて、何度も何度もおっしゃってる約束で、ヨハネの福音書の中を見るだけでも、ヨハネの15章の10節、私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はあなた方、これらのことをあなた方に話しましたと。イエス様の戒めを守る、とどまっていると喜びが満ち溢れるって言うんですね。そうなんですかって。結構イエス様の戒めを守るの大変だけど、でもね、何が大変かってね、自分にしがみついてるから大変なんですよ。守れません、守れません、そうじゃないんだよって、手放せばいいんですよ。守れないって言いながらね、あの人のこと嫌いです、その感情は捨てたくありませんって、こういうふうになる、ね、例えばね、これ守れないんじゃなくて ただそれを自分がしがみついてこう持って、これ一生懸命こうやって、こうやって、あのちっちゃなわが物の子がさ、いやだ、これ、これ離れて離したくないって、ギャーなんかって、お父さんが一生懸命、キッて、キッて、話せばいいんですかって。で、イエス様のうちにとどまると、喜びに満ち溢れるんです。イエス様に言いましたね。であと他に、16章の24節でヨハネの、今まであなた方は私の名によって何も求めたことはありません、求めなさい、そうすれば受けます、あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。祈ってください、皆さん祈ってください、祈りまくってください、祈り会に参加してください。そうするとね、お神が祈り聞いてくださった、そしたら喜びが満ち溢れると書いてあります。ということで、ここにキリストにこそ命がある、命の言葉があるということを覚えてくださいですね。喜びが満ち溢れます、ここで。そしてこれからこの交わりについて次回はね見ていきますけれども、この闇の中にいたら交わりは持ててないよっていう話ですね。でじゃあどうすればいいんですか、罪を告白しましょうっていう話になっていきますね。よかったね、これね、すごい基本の基本なんですけど、深いね、深いですよ。ですか、楽しみにねこれして、何度もねこれね読み返してね、見てください。何度読み返してもね、こうたもう分かったような気分になってくる、分からない自分がいたりとか、玉ねぎ剥くような感じになってきますよね。どんなに剥いてもまだ玉ねぎ出てくるみたいなですね。そうなってきますので、ぜひぜひ何度も読んでみてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に交わりの喜びを、今見ることができたことを感謝いたします。私たち本当にここにいる兄弟姉妹、本当にここで教会として与えられていることを本当に感謝いたします。なぜかと言ったら、ここに本当に命があってイエスもおられるからです。イエス様、本当に感謝いたします。そして私たちがその中で生かされている大いなる存在であること、あなたの目には高価で尊い存在であることことを覚えます。イエス様の血を流すほどに私を愛してくださった、そういう存在ですから、主よ、そういう人たちと一緒に交われることありがとうございます。これからもさらにさらにあなたの聖霊の導きによって、この交わりがあって、そしてその中で喜びが満ち溢れていきますように。そうです、喜びを満ち溢れさせてくださいますようにお願いします。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン、はい。